ご理解第60節おかげは受け毒受けがち。おかげは我が心にあるもの。お得は神様がくださるもの。詩人様の見教えにも、おかげは神から出ると思うな。皆氏子の心の中から出るものじゃ、とありますが、お得はそういうわけにはゆかぬもの。久留米教会の初代は、お得は神様のご信用と説かれてあります。神様に信じられる信心をせねばなりません。本当のおかげは徳を受けた者には勝てません。おかげは氏子の心から出るもの。まあ、ここで言われるおかげとは、いわゆるご利益、信心のご利益というようなことでしょうかね。昨日をいただきますように、その、おかげは我が心にあり、と教えてくださるから、我が心になればおかげがいただけれる、と思いますね。そして、がんならがんを、が治るために我が心になろうとする。ところが、その、我が心になれば、病気が治る。というのは、その思い方、考え方が、思い違いであり、考え違いである。というのが、昨日のお話だったと思いますね。しかしまた、今日は、そこからもう一歩先に進んで、なるほど、確かに、我が心になったからといって、病気が治るというわけではないけれども、さらにまたそのもう一つ先の世界もあるのだと。これは大変、難しい世界で、それこそ例えば昨日申しましたように、お嫁にいただきました後部座席に座りながら車を運転する、そしてまあきちっと目的地にたどり着く、そういうような、まあ普通に運転席に座って運転をするというのではない、それ以上の難しさがある。後部座席に座って車を操るというわけですね。まあ車というのはお得だとも言われますけれども。まあお得の象徴とでも言うのでしょうかね。印とでも言うのでしょうか。その世界、そういう世界があると。いわば、我が心、和らぎ喜ぶ心になれば、いわゆるご利益もいただけれる世界も確かにあるのだと。これはもうある意味取り次ぎ者の力によるものだ。教祖様が森々の力によって比例が違うとおっしゃられた、その森々、取り次ぎ者の心次第、取り次ぎ者の力次第で、そこに取り継がれた人々の我が心によるところの、まあご利益、本当のおかげというものではない、その人が思い通りになるような、願い通りになるような、いわゆるご利益、それが我が心になることによっていただけれる、それはいただけれるかどうかはその取り次ぎの者の取り次ぎ者の力次第だということなのですね。 その氏子の願いが叶う。叶えばそれでその氏子の信心が進むとすれば叶えてくださるかもしれませんね。その氏子の願いを叶えることが果たして誠の信心にどうつながっていくのか、いや取り次ぎ者がつなげられるのか、そこが大切なことなのですね。ただもらいっぱなしになってその先の信心が進まない、いわゆる本当の信心に向かっての精進がもうおかげをご利益をいただいたらそこで終わりになってしまうといったようなことではいけませんしね。また信心の後者、いわゆる高度な信心と言われるような信心をしている人たち、そういう人たち、そこをいわゆる高度な信心を目指す人たち、そういう人たちにとってはおかげは我が心にあり、いわゆるご利益は我が心にありという世界でとどまってもらっては困るわけですね。そういう人たちにはなるほど和らぎ喜ぶ我が心になったからといって病気が治ったという世界ではないわけですね。またもう一つ別の世界があるということになりますね。師匠が我が心になり得ずとも我が心を目指すだけでおかげがあるとも教えてくださいます。これは大変ありがたい見教えですね。やっぱり私どもおかげを欲しいと思う、ご利益がいただきたい、病気が治りたいと思う、そこで我が心を目指そうとする。しかしなかなか我が心にはなり得ない、難しいなとわかる。でも師匠はその我が心にはなりせずとも我が心を目指そうとするところにもう神様がおかげをくださるのだ、いわばここではご利益をくださるのだと教えてくださるのですから、やはりそういう願い通りのおかげ、願い通りのご利益というようなものもいただけれるわけですね。それはやはりそこに師匠の祈りがあるからだ。まあお道で言えば金光大臣のお庇いがあるからだということになりますね。そのご利益をいただいただけで止まるということはない、さらにそこからいよいよ誠の信心へ進んでの精進がなされる、そのことをまあ師匠が、金光大臣が、この氏子の面倒は私が見ますというようなお約束のもとに神様がご利益をくださるのかもしれませんね。真実人が助かるためのいわゆるご利益ではない、本当の意味においてのおかげ、それをいただくためにはどうあらねばならないか。まあもちろんそれはやはり師匠が教えられる、本当のおかげは徳を受けた者には勝てませんというそのご神徳をいただく、神様からのご信用をいただく、神様のご信用をいただくという信心になっていかねばならない。 神様から信用してもらえれるような私どもに、私どもの心が変わっていかなければならないわけですけれどもね。その和らぎ喜ぶ我が心、その我が心をいただく、いただきたいというその我が心を目指しての信心、どういう中にあってでも、いつどういう時でも我が心になろう、和らぎ喜ぶ我が心がいただきたいと、そこに焦点を当てての信心になるということ、それがおかげをいただいたということではないでしょうかね。病気が治ったからおかげをいただいたと申しますけれども、本当のおかげとは病気が治ったからおかげであるということとは違うということですね。しかし我が心になったからといって病気が治らないということでもないわけですね。なるほど、我が心になれば病気も治るという世界も確かにあるわけですけれども、それは取り次ぎ者の力による、その取り次ぎ者の命名の力によって比例が違う、そのいわゆるご利益が我が心によって現れる、それはそれを取り次ぐ者の取り次ぎ者の力によるのだということなのですね。取り次ぎ者としては心に肝に銘じていなければならないことだと思いますね。まあ大体において信心の初めの頃は我が心になろうとすると、まあなり得ずとも、いわゆるおかげがいただけれるという世界が大部分ではありますけれども、いよいよのところになると、いよいよ信心が高度な世界になってくると、必ずしも我が心になったからといって病気が治るということではない世界もそこにはあるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。